Namaste, Saraswati Deva, Gauravani, Prasadane, Nirvishesha, Shanyavadi, Pashatade, Shatarane, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadada, Shivasadi, Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, chapter 25, verse 62.
の、今日は4巻の25章の62節です。
Vipralabdha Mahishyayvam
Vipralabdha Mahishyayvam
Sarva Prakriti Vanchita
Sarva Prakriti Vanchita
Anichyan Anukarot Yagya
Anichyan Anukarot Yagya
Klaibhyat Krida Mrigo Yata
Vipralabdha
Mahishyayvam
Sarva Prakriti Vanchita
Sarva Prakriti Vanchita
Nityaham Anukarot Karyati Agya
Nechan Anukurot Yagya
Kraibhyat Krida Kridha Mrigo Yata
Kraibhyat Krida Mrigo Yata
Vipralabdho Mahishyayvam
Vipralabdho Mahishyayvam
Sarva Prakriti Vanchita
Sarva Prakriti Vanchita
Nechan Anukaroti Agya
Nechan Anukaroti Agya
Klaibhyat Krida Mrigo Yata
Klaibhyat Krida Mrigo Yata Viplalabdho Mahishyayvam
Viplalabdho Mahishyayvam
Sarva Prakriti Vanchita
Sarva Prakriti Vanchita
Nechan Anukaroti Agya
Nechan Anukaroti Agya
Kraibhyat Krida Mrigo Yata
Gaitya Krita Mrigo Yata
Vipralapto Mahishaivam
Vipralapto Mahishaivam
Sarva Prakti Panchita
Sarva Prakti Panchita
Nechang Anukaroti Agya
Nechang Anukaroti Agya
Praibhyattu Krita Mrigo Yata
Vipralabdha.
Vipralabdha.
Captivated.
Mahisha.
Mahisha.
By the Queen.
By the Queen.
Evam.
Evam.
Thus.
Thus.
Sarva.
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 All.
All.
Prakriti.
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 Existence.
Existence.
Sanjay.
Vanchita.
Vanchita.
Being cheated.
Being cheated.
Damasarita.
Na ichan.
Na ichan.
Without desiring.
Without desiring.
Anukaroti.
Anukaroti.
Anukaroti. Used to follow and imitate.
Used to follow and imitate.
Shitagai maneta.
Shitagai maneta.
Agya.
Agya.
The foolish king.
The foolish king.
Klai.
Orukana ola.
Klaibyat.
Klaibyat.
By force.
By force.
Kridam.
Chikarade.
Karade.
Kridamigra.
Kridamigra.
Pet animal.
Pet animal. Petto.
Petto.
Yata.
Yata.
And just as.
Just as.
Chodo nainan yoni.
Translation. In this way, King Parashana was captivated by his nice wife and was thus cheated. Indeed, he became cheated in his whole existence in the material world. Even against that poor, foolish king's desire, he remained under the control of his wife, just like a pet animal that dances according to the order of its master. Purport. The word Vipralabdha is very significant in this verse. V means specifically, and Pralabdha means obtained. Just to satisfy his desires, the king got the queen, and thus he became cheated by material existence. Although he was not willing to do so, he remained a pet animal under the control of material intelligence, just as a pet animal, monkey, dances according to the desire of its master. The king danced according to the desires of the queen. In Srimad Bhagavatam it is said, Mahatsevam Dvaram Ahuli Mukte. If one associates with a saintly person, a devotee, one's path of liberation becomes clear. But if one associates with a woman or with a person who's too much addicted to a woman, his path of bondage becomes completely clear. On the whole, for spiritual advancement, one must give up the company of women. This is what is meant by the order of sannyasa, the renounced order. Before taking sannyasa or completely renouncing the material world, one has to practice avoiding illicit sex. Illicit sex life, licit or illicit, is practically the same. But through illicit sex, one becomes more and more captivated. By regulating one's sex life, there is a chance that one may eventually be able to renounce sex or renounce the association of women. If this can be done, advancement in spiritual life comes very easily. How one becomes captivated by the association of one's dear wife is explained in this chapter by Narada Muni. Attraction for one's wife means attraction for material qualities. One who is attracted by material quality of darkness is in the lowest stage of life, whereas one who is attracted by the material quality of goodness is in the better position. Sometimes we see that when a person is on the platform of material goodness, he is attracted more or less by the cultivation of knowledge. This is, of course, a better position, for knowledge gives one a preference to accept devotional service. Unless one comes to the platform of knowledge, the Brahma Buddha stage, one cannot advance in devotional service. As Krishna says in Bhagavad Gita, Brahma Buddha Prasannatma, Nasochirinda Kankshati, Samasarveshi Bhuteshi Madhvakti Nvadate Param. One who is thus transcendentally situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed to every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. The platform of knowledge is advantageous because it is a means by which one may come to the stage of devotional service. However, if one takes to devotional service directly, knowledge is revealed without separate endeavor. This is confirmed in Srimad Bhagavatam, Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita, Janayat Yasu Vairagyam Gyanam Chayada Haitukam. Devotional service automatically reveals actual knowledge of our material existence. One who is sufficiently intelligent immediately attains the stage of renunciation of so-called society, family, and love, as well as other things. As long as we are attached to family, society, and love of the material world, there's no question of knowledge, nor is there a question of devotional service. By directly taking to devotional service, however, one becomes filled with knowledge and renunciation. In this way, one's life becomes successful. Thus, in the Bhaktivedanta purports of the 4th canto, 25th chapter, Srimad Bhagavatam, entitled Descriptions of the Characteristics of King Paranjana. Son?
Did you finish?
Yeah.
The report?
Yeah.
Ah, okay. Yeah, you were cut off for some time.
Okay, yeah.
そしたらシリラ・プラッパダによる様子解説です。この説でビプラ・ランブタハという言葉はとても重要です。にはとくにという意味で、プラ・ランブタハは得たという意味です。ただ望みを満たすためだけに王は女王を自分のものにし、そのことによって物質存在に騙されました。王は不服にも物質的な知性の支配下でペットのように振る舞いました。まるで主人の望み通りに踊る猿のように、王は女王の望みに従って踊りました。シュリマーツ・バーガータン第5巻5章2節には、マハーツ・セバン・ドゥ・ドゥ・ドゥ・バラン・アフール・ディムッテヘン、人が聖者・敬愛者と交際するとき解放への道は格別になる。一方、女性やあまりにも女性の虜になっている人と付き合うならば、その人の道は明らかに束縛される。そうですね、精神的な発達のためには、人は女性との付き合いをやめるべきです。これは、高機階級であるサンニャーシーの意味するところです。サンニャーシーを取る前に、あるいは物質界を完全に放棄する前に、人は不正な性行為を避けなければなりません。性生活は不当であれ、正当であれ、実際的には同じですが、不正な性行為によってさらに強力に捉えられてしまいます。規則に従った性生活によって、次第に性生活の放棄や理性との交際の放棄が可能となります。そうなった時に精神生活の発達はたやすいものとなります。人が愛する妻との交際によってどのように捉えられてしまうかということは、この章でナーラダムニによって説明されています。妻の魅惑とは物質的な質に対する魅惑のことを意味しています。人が物質的な闇の質に魅了される時には人生の低い段階に位置しています。徳の質に利用されるときには、より良い立場にいると言えます。徳の良識の段階にいるときには、多少なりとも 知識の重要に魅了されることがあります。そのことはもちろんより良い立場を意味し、知識によって人は敬愛本質を好意的に受け入れるようになります。人が知識の段階ブラフマブータに到達しない限り敬愛本質を高めることはできません。ギーターはボガバッドギーター第18章54節で以下のように述べています。人が地上ブラフマンの超越的な立場を悟ったとき、完全な喜びに満たされる。嘆くことや何かを得たいと望むことは決してなく、すべての生命体に対し平等に接する。この段階において人は私への敬愛奉仕を達することができる。知識の修行の段階には利点があります。なぜならその人が敬愛奉仕の段階に高められている可能性があるからです。しかし人が直接敬愛奉仕を行うならば、知識だけを修養することなくして知識がその人に表されます。そのことがシュリマルバガヴァタム第1巻2章7節で確証されています。敬愛奉仕は物質存在における物質的な知識を明らかにします。十分な知性を持つ人はすぐに法規体系、すなわち世間でいう家族や愛や他の物事を放棄する段階に到達できます。知識は言うまでもなく敬愛奉仕に対しても疑いがありません。敬愛奉仕を直接行うことにより知識と放棄を得るようになります。このようにして人は人生を完成させます。シュリマドバガヴァタム第4巻25章プランジャナ王の特筆の特筆であったの用紙解説は以上です。 OK
OK So this verse describes the miserable position of the king.
で、この節は、王のまあ、惨めなその姿というものを描いています。
So, as we see here, the king is described as a Krita Mrga, which means a play animal, literally.
で、この説で王はKrita Mrga、つまり、まあ、そのペットのような動物と描くと言われています。
And so Prabhupada gives the example of the monkey.The pet monkey has to do what the master says. If the master says dance, the monkey has to dance. If the master says eat, the monkey has to eat.
で、ここでシュラカーカーダは、まあ、その、まあ、猿の例を挙げていますと。で、その、飼われている猿というものは、その主人が踊れと言えば踊らなければならず、主人が食べろと言えば食べなければなりません。
So similarly, the king.Was under the control of his wife. Of course, it's not that the wife ordered him to do anything, but because of his great attachment to her, he simply followed and did everything she did.
で、ここで、まあ、その王は、まあ、その女王の、まあ、虜になっていたために、今その彼女がそのあれをしろ、これをしろと命令したわけではありませんけれども、その執着ゆえに、まあ、その彼女がしたことを、まあ、全て、従ったということです。
Yeah. So the word here is anukuroti. This means to, literally, karoti means to, he does this or does action. Anu means following after.
で、ここで、大切な言葉はアヌカロティという言葉で、カローティというのがする何かをするという意味で、アヌというのがその真似をしてとか後をついていってというような意味です。
So in English sometimes we say imitate. So the word means imitate.
ですから英語では、まあ、imitate、まあ、真似をするというふうに訳されています。
So therefore he did everything she did. But then it says he didn't want to do it. Not itchan.
ですから、そのアヌカローティということは、王がその女王のしたことをすべて、まあ、真似をして、同じことをやったと。ですけれども、そこで、彼はそれをやりたくはなかったということが、ネイちゃんという言葉で、示されています。
Okay. So then why did he do it if he didn't want to do it?
そしたら、そのもしやりたくなかったんだったらどうして、そのようなことをしたのでしょうか。
So therefore it says by force.
ですからここで、まあ、その力によってというふうに説明されています。
So in other words, this is the animal maybe doesn't want to dance, but he's forced to do it by the master.
つまりその飼われている動物というのはそういうことをいろんな行為をしたくないかもしれないと、だけれども、まあ、主人に言われるので、まあ、強制されてやってしまう、やらなきゃいけないと。
So Paranjana was forced by the queen to do everything that she did.
ですから、その女王に強制されて、プランジャナはやりたくないけれども、さまざまな行動をしていた。
But we can also object, well, Paranjana is not a monkey, he's a man, and he's more powerful than his wife. So why would the wife control the husband?
ですけれども、ここで我々は、まあ、どうしてそのようなことが起こるのかと疑問に思うかもしれません。というのは、まあ、その王様というのは、猿のような存在ではなくて、まあ、女王よりも、まあ、上の立場にいるはずの人だからです。
So it says he is agya, completely ignorant.
それはそこで agya、つまり王が完全に無知の状態にいたということで説明されます。
So similarly, the jiva is there. The jiva is the most important part of the living entity. It's the very self and it gives consciousness of everything. But somehow or other,The jiva gets pulled around by the material body, the intelligence, and the senses.
つまりこれは、まあ、生命体にとって、まあ、生命体というのは独立した存在で知識があるはずなんですけれども、まあ、物質の肉体や感覚といったものに表される、まあ、その物質エネルギーに振り回されてしまうというのと、いうことを示しています。
And why? Because the jiva is in ignorance, it forgets its real position.
で、このようなことが起こるのは、その生命体が無知の状態にいて、その自分自身が何者であるかということを忘れるからです。Hmm.
At the same time, the jiva does realize in the material world something is wrong.
で、同時にその生命体というのは、まあ、物質界について、まあ、何かが間違っているというふうに認識できます。
But this is, let's say, a very minor thought. The major thought is it simply follows after the material body, trying to enjoy.
で、まあ、ですけれども、何かがおかしいと思うけれども、それは、まあ、一瞬心をよぎるだけで、その、まあ、無知の状態にある生命体というのは、まあ、どうやってこの物質世界を楽しもうかという考えで、いっぱいです。
Hmm. So in this way, says Sarva Prakriti Vanchita, therefore his whole existence was wasted away. He was cheated of his whole existence. His life became useless.
ですから、そのここで王は完全に騙されたと。彼の人生は全く無駄であったと言われています。
He was cheated by the queen.
で、それはその女王に騙されたと書かれています。
So, though we say he was cheated by the queen, this of course means that the intelligence cheated the jiva.
で、まあ、ここで、その女王がその王様を騙したというふうに書かれていますけれども、これの意味するところは、その物質的な知性がその生命体を騙したということです。
But we cannot really say that because intelligence and mind and senses and body are unconscious. They can't do anything. They can't cheat anybody in one sense. They don't have the ability to think.
ですけれども、ここで、まあ、知性が騙したというのは、ある意味ではそのようなことはありえませんと。実際にはそういうことはないと。なぜなら、その知性や物質的な感覚というものは、その物質エネルギーからできているので、その意識というものがないからです。
But they are not independent. They're actually dependent upon the jiva.
で、彼らは実その、まあ、物質的な知性や感覚というものは実際には 独立した存在ではないと。なぜなら、それらのものは生命体に依存しているからです。
In association with the jiva, then it looks like they're full of life.
で、その生命体との関わりを持って初めて、これらの知性などがあたかもその意識を持っているように見えます。
And the jiva in ignorance under ahankara, but then he thinks, oh, the senses and the body, etc. This is very wonderful. These are alive.
で、そのアハンカーラの支配下にある生命体というのは、その物質的な感覚や知性などを見て、これは全く素晴らしいと、そのかつこれらはその実際にその生きているものだと誤解します。
So all this arises because of the ignorance of the jiva.
これらの認識というのは全て、その生命体の無知から生じます。
Though the jiva has consciousness, that consciousness can be misdirected and covered and make many mistakes.
で、その生命体というものは意識があるわけですけれども、この生命体の意識というものは無知によって、間違った方向に導かれていきます。
So, what is the solution?
で、ここでどうすれば解決法が見出せるでしょうか。
So, logically, if one is in ignorance, we solve the problem by giving knowledge.
で、まあ、理屈としては、その無知の状態であるならば、知識を与えることによって、その状態を脱することができます。
If we have knowledge, then we're completely detached from all these material things.
で、そのもし知識があれば、その物質的な対象というものから完全に無執着でいられます。
So this is a process. This is called Jnana Yoga.
で、このような過程を Jnana Yoga と呼びます。
In order to get that knowledge, we have a sadhana called Jnana Yoga, a practice of getting knowledge.
で、そのような知識を得るため、の、まあ、練習法というのがサーダナと言われて、それがギャーナヨガです。
And when we get perfection, we have Atma Gyan. We realize we are the soul, not the body.
で、このギャーナヨガを完成すると、アトマギャーナ、つまり自分自身、生命体というものが体ではないという知識が得られます。
So,that cultivation of knowledge takes place in sattva-guna.
で、このような知識はそのsattva-guna、徳の様式において獲得されます。
And therefore, Prabhupada in the purport mentions that sattva-guna is a better position because there you can begin to realize that you're not the material body.
ですから、ここで修学パーパーダはその徳の様式を進めていると。なぜならば、徳の様式において初めて、そのような正しい知識が得られるからです。
Prabhupada also explains here that this position of understanding you're not the body or the soul is favorable for going to bhakti yoga.
で、また、Prabhupada はこのようなその自分自身が魂であって肉体ではないという知識は、bhakti yoga にとっても、まあ、役に立つ知識であると言っています。
And therefore he quotes this verse in Bhagavad Gita, Brahma Buddha Prasannatma.
ですから、Bhagavad Gita から説を引いて説明しています。
So one comes to the stage of Brahman, realizing one is Atma.
で、その Brahman のレベルに達すると、その段階での認識というのは、我々は魂であるという。
And what is the symptom? He doesn't lament. He doesn't, he's equal to all living entities. He's completely detached.
で、そのような状態に達した生命体の特徴というのは、何事についても嘆いたりせず、すべての生命体に平等であって、完全に無執着であるというのがあります。特徴です。
So in that position, the person should come toThe position of bhakti yoga and start practicing bhakti.
で、そのような段階に達して初めてbhakti yogaの修練を始めることができます。
However, it is not a natural process that simply by doing jnana then you come to bhakti.
ですけれども、そのまずギャーナの道を歩んで、その後にバクティを送る、バクティの段階に進むというのは、まあ、不自然な過程です。
Hmm. Many Gyanis practice Gyana and then they get liberation, they never come to Bhakti.
なぜならば、多くの人がそのギャーナヨガを、まあ、練習して、その結果解放を得て、その後バクティの段階に進むことがありません。
Hmm. So therefore, having attained detachment from the material world and getting knowledge, one should then get merciful association of devotees. Then one can practice bhakti.
ですから、その無執着の段階に達して、その後、敬愛者との交際があって、初めて、バクティというものを修練を始めることができます。
Then Prabhupada also explains that it is not so necessary to come to that stage of Brahma Bhuta before practicing bhakti. We can practice bhakti without coming to the Brahma Bhuta stage.
で、プラパダは、そのバクティを始める前に、そのブラフマブータの段階に来る必要はないと言っています。つまり、そのレベル、ブラフマの悟りに達していなくても、最初からバクティを始めることができるということです。
So what is presented in the Bhagavad Gita and in the Vedic literatures is two different processes.
ですから、バガバッキータやその他のベーダの経典で教えられていることの中には2つの道があります。
A gradual process where you go from karma yoga to jnana yoga, stanga yoga, and then bhakti yoga.
まず1つの道は、その段階的に発展していくという過程。それは、カルマヨガ、ジャーナヨガからスタンガヨガに行って、最終的にバクティに達すると。
The other process is?Just do bhakti yoga, nothing gradual.
もう一つの道というのは、最初からバクティの道を歩むということです。
So therefore we have different processes described in the Vedas and Bhagavad Gita. We have karma yoga, jnana yoga, stanga yoga, bhakti yoga, all described. This is gradual progression.
ですから、バガバッギータやその他のベーダ経典で、カルマヨガ、ジャーナヨガ、アシタンガヨガ、バクティヨガというふうに説明されているのは、まあ、徐々に発達していくやり方です。
The purpose of karma yoga is to raise a person from tamagun to sattvagun.
で、カルマヨガの目的というのは、その無知の様式から徳の様式に生命体を持っていくということです。
The purpose of jnana and astanga yoga is to take the person from sattvagun andmake him detached completely from the material body, give him realization of Atma.
で、ギャーナヨガとアシタンガヨガの目的というのは、まあ、そのサッパグナ、徳の様式にある生命体を完全に無執着の段階に持っていって、魂についての知識を得るということです。
And the process of bhakti is to create a relationship between theAtma and the Supreme Lord.
で、バクティヨガの目的というのは、その生命体と神の間に関係を築くということです。
Hmm. However, this is a very, very long process. It takes many, 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 many births to go from tamagun to sattvagun and then do jnana and yoga to understand your Atma and then come to bhakti.
ですけれども、このようにカルマヨーガから始めて、まあ、その無知の様式から徳の様式に達して、その後ギャーナヨーガ、下のヨーガを通して魂の知識を得て、そこからさらにバクティヨーガを通して神との関係を築くというのは、まあ、非常に長いプロセスで、その一度の人生では終わらないと。
So therefore in Kali Yuga, because people are not so intelligent and also have short lifespans, the direct process of bhakti yoga alone is recommended.
で、Kali Yuga では、その人は、まあ、知性が弱いし、まあ、このような長い過程を経ることはできないので、最初からバクティヨガをすることが勧められています。
Of course, because bhakti yoga is the highest process, all people may not be able to appreciate it.
もちろんそのバクティヨガというのは最も高いレベルにあるので、全ての人がこれを理解できるとは限りません。
And so therefore we have a process of karma yoga to engage everybody and gradually let them develop.
ですから、まあ、そのカルマヨガというものもあって、まあ、そのバクティヨガのことが理解できない人は、まあ、カルマヨガによって徐々に今、まあ、無知の様式から抜け出すことが進められています。
Hmm. However, in Kali Yuga, Karma Yoga practice is not practical, so therefore, Bhakti Yoga through Nam Sankirtan is recommended as the process.
ですけども、まあ、そのような、まあ、カルマヨガというのは、まあ、カリの時代には あまり、まあ、適していないというか、やることが難しいので、まあ、バクティヨガにおける、まあ、そのナーマサンキュータン主の皆を唱えるということが進められています。Mm.
So, if one performs Bhakti Yoga, one will also get the same results. One will get knowledge, I am not the body, I am the Atma. One will also get detachment from everything in the material world.
でそのバクティヨガを行うことによって、まあ、その他のカルマヨガやギャーナヨガの結果も得られます。つまり、まあ、物質界に対する執着を離れることができて、自分がその魂であって肉体ではないということも理解できます。
However, as Krishna says in chapter 12 of Bhagavad Gita, it is much easier to do bhakti yoga than to do jnana.
でここで大切なのはそのクリシナがギーターで言って説明しているように、まあ、そのバクティヨガをやる方がギャーナヨガをやることよりも簡単だということです、
mm-hmm. There's another meaning to this verse Brahma Bhuta Prasannatma
でこの Brahma Bhuta Prasannatma という説にはまた別の意味があります
If a Gyani wants to attain liberation then he must alsopractice a little bhakti.
で、それは、その、もし、その、ギャーニ、まあ、その、ギャーナヨガを修練している人が、解放を得たいならば、彼は同時に何らかの形で少しでも、バクティを持っていなければいけません。
We don't call it bhakti yoga, we call it gyana yoga because principally the practice is, study Vedanta, meditate on Atma, etc. And,The bhakti portion is minor.
で、そのような修練を我々はバクティヨガとは呼びません。あくまでそれはギャーナヨガです。なぜならば、その、まあ、ベーダンタスートラなどを勉強して、あくまで知識の追求が主であって、まあ、バクティというのはそのマイナーな要素に過ぎないからです。
So, when this jnani reaches perfection,Then he realizes, I am not the body, I am Atma, and he becomes fixed in that realization.
で、そのギャーニーがその目覚めると、悟りの段階に達すると、その自分が肉体ではなくて永遠の魂であるということの理解に達して、そこにとどまります。
So in that realization, he must give up the sadhana of jnana.
でその段階でそのギャーナヨガをやっている人はそのギャーナヨガの修練を捨てるべきです。
That jnana is sattva-guna. So if he wants liberation, he cannot be in sattva-guna. So he has to give up all the whole sadhana of jnana.
なぜならばそのような修練についての知識というのはsattva-guna特の様式なわけですけれども解放を得るためには特の様式も放棄しなければいけないからです。
So when he gives up the jnana sadhana, what is left? The bhakti is left.
で、その、jnana の修練を放棄した後に何が残るでしょうか？そこには、bhakti の修練しか残っていません。
So it's the power of that bhakti which gives him liberation.
ですからそのバクティの力によって、解放が得られるわけです。
And if he doesn't practice bhakti along with the jnana, then he can't even get liberation.
ですからそのもし徳の様式におけるそのジャーナ の、まあ、その知識ですね、ギャナヨガの知識を捨て、バクティを始めるということをしなければ、あそのようなあ、まあ、あ容疑、ギャナの道を歩んでいる容疑というのは解放すらも得られません。
So this illustrates that Jnana is not an independent process to get moksha. Even Jnana is dependent on bhakti to get its final result.
ですから、このことから、そのギャーナヨガであっても、バクティに頼っていると。で、ギャーナヨガにおいても、修練をする人でも、その何らかの形でのバクティがなければ、解放を達することができないということがわかります。
And the same in yoga. If the yogi does not accept paramatma, then he cannot get liberation.
で、このことは、ヨガについても同じです。まあ、アシュタンガヨガにおいても、もしその修練している人がパラマートマの存在を受け入れなければ解放を得ることはできません。
One may ask the question, well, if they're also doing bhakti and they're worshipping the Supreme Lord, why don't they become devotees?
で、まあ、その容疑たちがそのパラマートマを崇拝しているならば、どうして彼らは敬愛者にならないのでしょうか。
If they get strong association with great devotees, yes, they can change and the bhakti can become more and more and they can give up their yoga and jnana and become devotees instead.
で、もしそのような段階で、その敬愛者との、まあ、非常に強い交際があれば、アシュタンガヨガやジナヨガという工程を、まあ、放棄して、彼らはバクティヨガを始めることができます。
But if they associate with jnanis and yogis, then they'll get attached to moksha instead.
ですけれども、他のジャーニーやヨーギたちと交際をしたならば、今そのジャーナヨガやアシュタンガヨガをやっている人というのは、その解放を得るということしか望みません。
And they will accept the Lord in order to get moksha.
で、彼らにとっては、その主を受け入れるというのは、その解脱を得るための手段に過ぎません。
So as well as jnana and yoga, even karma yoga is dependent on bhakti.
で、jnana yoga、ashtanga yoga と同様に、karma yoga もバクティに依存しています。
And therefore it is said that the whole essence of varnashram is to satisfy Vishnu.
ですから、その、まあ、そのカルマヨーガにおいてバルナアシュラマの規律を守るのはビシュヌを満足させるためであると言われています。
In karma yoga, one worships devatas, one must also accept the supreme position of Vishnu.
で、カルマヨーガで、まあ、半身を崇拝するためにはビシュヌの存在というのを受け入れなければいけません。
But we don't call karma yoga bhakti yoga. It is a distinct process, even though there's some bhakti there, becausePredominantly, they do karma yoga activities, and the goal is artha dharma kama.
で、まあそのカルマヨガの段階では最終的な目的というのは、アルタカーマ、それからダルマ、それらのものを獲得するということで、まあその半身崇拝を通してビシュヌを受け入れているわけですけれども。まあ、そのビシュヌを崇拝するということが目的、主な目的ではないので、まあ、カルマヨガはバクティに依存しているけれども、バクティヨガとは呼びません。
If they don't accept the supreme position of Vishnu, they can't even get to Svarga Loka.
で、もしそのカルマヨガを修練している人たちは、ビシュヌのが最高人格出身であるということを受け入れなければ、彼らは天界に行くことすらもできません。
So, karma yoga, jnana yoga, and ashtanga yoga are all dependent upon bhakti to get their results.
ですから、カルマヨガ、ジャーナヨガ、それからアシュタンガヨガというのは、それらの道の、まあ、結果をですね、最終的な目的を得るために、まあBhakti Yoga に依存しています。
And Bhakti Yoga is not dependent upon Karma Yoga, Jnana Yoga, or Ashtanga Yoga.
ですけども、Bhakti Yoga というのは、Karma Yoga, あるいは Jnana Yoga, あるいは Ashtanga Yoga には依存していません。
And it can give all the results of Karma Yoga, Jnana Yoga, and Ashtanga Yoga.
で同時にニバクティヨガというのはこれらの道に依存していませんけれども、まあ、これらの道が与える結果というものを全て与えてくれます。
But it gives much more also.
同時にこれらの、まあ、道が与えてくれるもの以上のものをバクティヨガというものを与えてくれます。
So therefore Bhakti Yoga is the supreme process.
ですからバクティヨガというのが思考の、まあ、道であると言われています、
And to practice Bhakti Yoga, we have to accept the Supreme Lord with His wonderful form and qualities and activities.
Bhakti Yoga を行うためには、その最高人格主神の、まあ、質や姿といったものを受け入れなければいけません。
So the whole purpose of Bhagavatam is to present that supreme form of Bhagavan.
ですから、バガヴァタムの、まあ、目的というのは、そのような最高人格主神の姿についての知識を与えるということです。
And by understanding Bhagavan, we become attracted to him and are inspired to worship him.
で、我々はそのバガヴァンについての知識を得ることによって、彼に対する魅力を感じて、敬愛奉仕にを行うことができるわけです。
So this acts as a remedy for this Puranishana being attracted to his wife and involving himself in his city.
で、このようなバガバンについての知識というものが、まあ、プランジャナの無知の状態を治す薬、つまり、まあ、女王に魅了されていたり、まあ、体、都市ですね、その町で表されている体に魅了されていたりという状態を治す薬であるわけです。
Instead of following after the material intelligence, the jiva should follow after the attractive qualities of the Supreme Lord.
で、その、まあ、物質界の、のその誘惑というものを追いかけるのではなくて、まあ、バガバンの知識を得ることによって、まあ、最高人格出身のに使えるということが可能になります。
So bhakti is a solution to this problem of pranishana addicted to enjoyment in the material world.
ですから、そのバクティヨガというものが、そのプランジャナが物質界に対して、まあ、楽しみたいと思っているそこから起こる問題を解決する薬になります。
ハレクリシナ。
ハレクリシナ。
あ、I have a question. If a person very attaching demigod worship, so they have process.But if we find more, can you tell me this? Can you
research,
study, research, more understand? Oh, source is Vishnu. So like that. So it looks like a non-association devotee. But if scripture more understand, person develop knowledge.
Yeah.
Then more develop like Vishnu as source.
Yeah.
So it looks like a different. So.And other side is if we catching bhakti yoga, so very we need devotee association.
Yeah.
So if karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, more study, but they cannot understand the source is Vishnu, then become devotee, is that possible?
Yeah. So his question is, if the karma yoga, jnana yoga, and ashtanga yoga don't get association, but instead study, is it possible for them to come to bhakti?
もし、まあ、その質問は、そのジャーナヨガやカルマヨガやアシタンガヨガをやっている人が、その敬愛者との交際というのがなかったとしても、もし、まあ、その本などを読んで勉強をすることによってバクティの段階に達することができるかということです。
It is possible, but unfortunately, most people don't study the right properly.
で、まあ、その まあ、自分で本を読んでですね、そのような他のヨガをやっている人がバクティに達することというのは可能ですけれども、ですけどほとんどの人はそういう、まあ、わざわざ本を読んで勉強したりするということはしません。
So most people simply pick up a few actions from their parents or something like that, out of tradition or something, they follow something without too much knowledge.
ほとんどの人は、まあ、その自分の、まあ、生き方ということについて、まあ、自分の親の考え方や伝統などを継承して、まあ、それが何であるかということを、まあ、あまりその考えず、まあ、知識もないままで生活しています。
Now the other problem is that if they do study, they may also get misled、
で、また別の問題としては、もしその他のヨガを他の道を歩んでいる人たちが、まあ、自分で勉強しようとして始めると、まあその勉強することによって、まあ、間違った方向に導かれる可能性があるということです。
So if they're doing karma yoga, they may study Jaimini's Purva Mimamsa, and in that philosophy, no God.
で、もし今カルマヨガをやっている人が、そのジャイミニの、まあ、ミマンサスートラの経典を読むと、そこでは、まあ、神様というものはいないと説明されています。
And if they study Gyana, then they get Shankar's philosophy and no Bhagavan.
で、またギャーナヨガを練習している人が自分で勉強すると、まあ、シャンカラの経典を読んで、シャンカラの説明を読んで、まあ、神がいないというふうな結論に達するかもしれません。
And if they're interested in yoga, then they'll study Patanjali's Yoga Sutras.
で、まあ、ヨガの練習をしたいと思ってパタンジャリのヨガスータラを読むかもしれません。
And though they also accept Supreme Lord, ultimately they simply want to understand Atman and Brahman.
で、そこで、まあ、パタンジャリのヨガスータラは神の存在を受け入れてはいますが、まあ、そのヨガの最終的な目的というのは、まあ、アートマンについての知識であると言われています。
So in other words, in these different processes also a lot of you know, writings or literature which give the wrong conclusions、
ですから、まあ、それぞれの、まあ、過程においてさまざまな、まあ、なんていうんですか、経典あるいは、まあ、書物があって、これらの書物というのは、まあまあ、その間違った結論を提示することもあります。
And so therefore it needs a devotee to give a clear understanding of the real relationship between these different processes.
ですから、ここで見愛者との交際というのが重要になります。なぜならば、見愛者のみが、それぞれの過程その過程というものがどのように関連しているかということをはっきりと理解しているからです。
Yeah. Now, otherwise, the person will think this is an independent and complete process, and this process gives the final goal.
そういう交際、見愛者との交際というものがなかったとすれば、まあ、例えばギャーナヨガ、カルマヨガ、アシタンガヨガをやっている人たちはそれぞれの道が、まあ、独立した道であって、それぞれの道によって、まあ、完成が得られると勘違いしてしまいます。
Maharaja, I have a concrete question. For Yagyata Karma Natar verse, Sri Prabhupada translated the Yagyata for the sake of Yagya or Vishnu.
Yeah.
So we don't see the Vishnu or Yagya in this Yagyata. So I want to know the reason. And when Karma Yogi read this Yagyata, how do they understand this word?
Oh.Yeah,
yeah, yeah. Okay. バガヴァッド・ギータのヤギャルタ・カルマのヤトラという説があるので、シューパーパーではヤギャルタという言葉をですね、ヤギャルビシのためにせよと訳してらっしゃるんですけども、この中にヤギャルタとかビシのという言葉はないですよね。このヤギャルタというのがそのどういう意味か、それからもしカルマヨギーがですね、この ヤギャルタという言葉を聞いたときにどう理解するかということを聞きました。
So, in the purport there, Prabhupada explains that Yagya is also a name of Vishnu.
で、解説のところで、Yagya というのは、Vishnu の名前であると説明しています。
If we look in the Vishnu Sahasranam, one of his names is Yagya.
Vishnu Sahasranama を見ると、Vishnu の名前の一つに Yagya というものがあります。
And one of the avatars who appears in Swayambhuva Manvantara is Yagya.
スマヤンブバマンバンタラの時期に現れる、ヴィシュヌの化身の一人はヤギャという名前です。
He's actually the Manvantara avatar and he presides over that whole period for 71 yuga cycles.
そのヤギャというのはマンバンタラアバタラで、その71のユガの間、物質界をコントロールするそういう存在です。
Also, even if we don't want to accept that yagya means Vishnu, at least we have to understand that yagya or sacrifice itself must involve worship of Vishnu.
で、仮にそのヤギャというのがヴィシュヌの名前だということを受け入れなかったとしても、ヤギャをやる過程というもので、ヴィシュヌというものを受け入れなければいけません。
So one may worship various devatas in the yagya, but one must always worship Vishnu in the yagya.
で、さまざまな半身というものをヤギャで崇拝するかもしれませんが、どのような崇拝であ、半身崇拝であっても、ヴィシュヌも崇拝しなければいけません。
So therefore, all yagyas will involve worship of Vishnu.
ですから、すべてのヤギャというものはヴィシュヌの崇拝を含みます。
Understand? Thank you.So, particularly artat, what is the meaning of artat?
Ah, artat, for the purpose of.
Oh, I see. Services, I see.
で、ヤギアルタ、アルタっていうのは、その何々のためにという意味です。
When the do karma yogi read this yagyarta, do they take as yagya?
Well, they could say for sacrifice in general.
で、カルマヨガをやってる人がそのヤギアルタという言葉を見ると、そのヤギアっていうのは、釘一般であるというふうに理解するでしょう。
After this statement, then Krishna begins to describe this whole process, the circle that the human being needs food, and that the food he needs water, rain, and to get the rain, then he has to do sacrifice.
で、この説の、その説の後で、クリシュナは、その例えば食べ物を得るためには雨が必要でというふうに、そういうことを説明しています。
So, yagya means, of course, sacrifice. More generally, it also means worship.
で、その雨を降らせるためには、その釘を必要があると。で、そのヤギャというのは、単にその祭祀をするということだけではなくて、一般的に何らかの崇拝を行うということです。
Therefore we call it Sankirtan Yagya.
ですから、Sankirtan Yagya という言葉も理解、そういうことから理解できます。
We worship the Lord through Sankirtan.
で、つまりここでヤギャというのは崇拝するということで、Sankirtan を通して、主を崇拝するということです。
So therefore, when we talk about yagya in order to do, get the rain, it means we must worship, but we have to worship according to scripture.
で、その、雨を得るために、その、ヤギャをする、釘を行うということは、崇拝するということなんですけれども、その崇拝の過程というものを経典に従った、順序を踏んで行わなければいけません。
And if we look in the scriptures, then we'll find that ultimately Vishnu is the supreme object of worship.
で、そのような崇拝を行う人というのは最終的にはヴィシュヌが崇拝の対象であるということを理解します。
ありがとうございました。So Srila Prabhupada gave us a real clear meaning to us. Yeah, I get that.
い、どうぞ。
パワーギータのディルティヨガのところで、クリシナはヤギアの中で私はジャパだ、ジャパでやるって言っているんですけど、それは今の話からの中でどういうふうに理解したらいいですかね。
How do we understand it?
Yeah, so in Bhagavad Gita, Krishna says,
I am Japa, Yogi.
Yeah.
Yeah. So what's the question? How do we understand this?
How do we understand that in relation to...
Yogi is now Sankirtan.
Oh, okay. Okay, fine. Yeah. So as I said, Yagya means worship.
で、Yagya というのは崇拝するということです。
It also means sacrifice.
で、また何かを、まあその、sacrifice、you mean、まあその何かをその、捧げるということです。
Yeah, so homa, etc. offering things in the fire.
それはその例えば、まあ、火の儀式を行って、まあその何かを火に捧げるということです。
Now, so the word japa means repetition of mantra.
で、japa というのは、mantra を繰り返すということです。
So, in sacrifice, we have many things we do, you know, offering and fire, etc. But even there, the essence of that is chanting the name of the Lord.
で、その、釘を行う際にも、さまざまな mantra が唱えられますけれども、その中でも、まあ、主の名を唱えるということが最も重要です。
Or in any general worship, whatever type of worship it is, the essence is chanting the name of the Lord.
で、どのような、まあ、崇拝を取るにしても、その主の名を唱えるということが最も重要です。
So, Sankirtan can take two forms. One is loudly chanting together, the other is japa.
で、サンキュータンというのは2つの形を取ることができます。で、まず1つは大きな声でみんなで歌うということ、それからもう1つは、まあ、ジャパ、つまり、まあ、1人で、静かに唱えるということです。
So this Sankirtan we do is not just Sankirtan, it is Nam Sankirtan.
ですからサンキュータンというのはナマサンキュータン、つまり名前を唱えるということです。
Mantras, technically we should not chant loudly.
で、まあ、細かいことを言うと、マントラというのは、その人の前で唱えるべきではありません。
They are given a diksha, and then they should be chanted silently.
で、それは、その入門を受けた時にのみ伝えられて、その後は自分で、まあ、沈黙の中で唱えるものです。
However, nama, simply the name of the Lord,can be chanted loudly, does not require diksha.
ですけども、マントラと違って、ナーマ、その主の名前、ミナというのは、その入門するということが必要ではなくて、また、その、まあ、公の場で、大きな声で唱えるということも可能です。
We call Hare Krishna Maha Mantra, but technically it is Nama.
我々はそのマハマントラ、ハレクリシナマハマントラと言っていますけれども、まあ、専門的に分類すると、それはマントラではなくて、主の名前であります。
So when we chant loudly in Sankirtan, this is beneficial for public as well as ourselves.
で、サンキュータンで、その唱えると、それは他の人にも役に立ちますし、自分にとっても良いということです。
And we do japa, then this is for our personal benefit.
で、同時にjapa をやるというのは我々自身の利益のためです。
So generally, in our sampradaya, we do both.
で、我々のサンプラダイでは両方やります。
We do the loud form and we do the personal form as well.
で、その大きな声で歌うということもすれば、まあ、自分のためだけに今静かにジャパをやるということもやります。
Yeah. So in our sampradaya also we can say that japa is maybe a part of the sankirtan. Though in other sampradayas, etc., it is a separate anga in itself, an independent anga.
So when we do japa or sankirtan, so what actually we sacrifice? Like in fire sacrifice, we put something there.
Oh, okay.
Right? So while doing this, what we, like our mind or time?
So he's asking, in sacrifice you offer ghee and grains into fire. So if we're doing sankirtan yagya or japa yagya, what are we offering into what?
で、まあ、火の儀式をですね、ホーマを、例えば火の中に、まあ、供物を捧げるということが、まあ、それが捧げるということなわけですけれども、そのジャパやサンキルタンが、ヤギャであるとすれば、その何を何に捧げていることになるのでしょうかという質問です。
So, the word yagya comes from the root yaj. Yajanti, they worship, for instance. So, therefore, literally, yagya means worship, not offering things into fire. That's a form of worship, but yagya actually means worship, which could take many different forms.
で、ヤギャっていうのは、ヤジというボコンから来ていて、それはヤジャンティと言われるように、まあ、その崇拝するというのが元々の意味なので、まあ、ヤギャで、その、形として、まあ、その釘を行うというのは、
So in Homa, then we offer grains and ghee into fire with mantras. And in deity worship, we offer flowers and incense with mantras to the deity.
In
any case, this offering is simply an expression of our devotion.
で、まあ、いずれにしても、この何かを捧げるというのは、我々の、まあ、主に対する愛の表現であるわけです。So,
when we chant the name of the Lord, this is also a sign of our devotion.
ですから、その主の皆を唱えるということも、我々の主に対する愛情の表現です。So,
if a person, a man is in love with a woman, then he may offer something, a flower or a ring or something to them, jewelry or whatever. But he will also express himself in words. He may write love letters or he may recite poetry to her, love poetry.
ですけど、また、その愛情を表現するために、詩を書いたり、何ですか、recite poetry and what else?
Love letters.
ああ、そうか、手紙を書いたりするわけです。
So similar in relation to Krishna, we can offer things, you know, physically flowers and ornaments or fruit or whatever, water, or we can praise him. Offer words to him in the form of verses, songs, or simply chanting his name. So, Nam Sankirtan is simply chanting the name.
ですから、クリシナとの関係においても、何か贈り物をしたりできるわけですけども、贈り物をしたり、あるいは、称えるということを通して愛情を表現すると。 で、その称えるためには、例えば、まあ、その詩を称えるその詩を読んだり、あるいは、そのサンキルタンというのように、まあ、神の名前を唱えるということも可能です。
So when we praise the Lord by chanting His name, we're actually praising His beautiful form, His wonderful qualities, and His wonderful activities.
で、そのクリシナの皆を唱えるという形で主を、まあ、称賛するときにはそれは実際には主の、まあ、性質や形や行為などを称賛しているということです。
もう一つ質問ですか？
あ、はい、最初に英語でお願いします。
はい、from yesterday class, about name of the Krishna, he has the many name based on relationship to devotees. How each name decide particular name by Krishna will or devotee will?
ah.
質問ですけど、まあ、たくさんの種の名前がある中で、まあ、クリシナとのその関係の中で名前が、あるわけですけど、その名前っていうのはクリシナの何だろう意思というか、クリシナが決めるのか、このディボティからディボティが名前をその自発的にこういろんな名前で、呼ぶのかという、そのどっちなんですかというふうに。
So the names of the Lord are eternal.
主の皆というものは永遠です。
The Lord is eternal and the names are eternal.
主は永遠であり、主の皆も永遠です。
And names are also infinite, like the Lord is infinite.
同時に、名前、主の皆というのは数限りなくあります。というのは、主の姿というのが数限りなく存在するからです。
Yes, infinite forms, infinite qualities, and infinite activities. And they all can be described in names.
で、主は数限りない質があり、数限りない形があり、数限りない行為を行っています。で、それぞれの、まあ、その多様性に従って、さまざまな名前があります。
So many of these names are revealed in the scriptures.
で、その多くの名前というのは、経典に示されています。
So we have 1,000 names of Vishnu, 1,000 names of Gopal, 1,000 names of Nrsimhadeva, etc.
で、その Vishnu の千の名前、Gopal の千の名前、あるいは Narasimha の千の名前というふうな感じです。
So we can say these names are what? Natural to the Lord.
ですから、このような、その、主の名前というのは、たくさんあるというのは、非常に主にとって自然なことです。
So the jivas are also infinite in number.
で、その生命体も数限りない存在、形で存在しています。
So, they will have individual preferences in relationship with the Lord.
で、それぞれの生命体がそのさまざまな、まあ、思考を持っていて、まあ、主と、まあ、違ったいろいろな関係を結びたいと思います。
And so they may prefer a particular form or particular name of the Lord.
ですから、まあ、それぞれの個々の、まあ、思考に従って、まあ、こういう形の最高人格出身を崇拝したいと。
So in response to the devotee, the Lord reveals particular name, particular form and qualities to that particular devotee.
そのような、まあ、特定の敬愛者の、まあ、リクエストに応える形で、主はその特定の敬愛者が望む特定の形や名前というものを
を表します。Oh, it was cut off?
No, I don't know.
Oh, okay. よろしいですか？
うん。
ありがとうございました。
Okay. あ、バンチャですけどよろしいでしょうか？
あ、はい、どうぞ。
あの、今日、さまざまなヨーガ体験のことを説明していただいたんですけども、あのカルマヨーガとかアシュタンガヨーガとかバクティヨーガはあの、まあ、アビディアですね、プラクティスでどういうことをするかは大体明確に分かってるんですけれども、あのギャーナヨーギっていうのはあのアビディアっていうかそのプラクティスっていうのは具体的にどういうことを知っているんでしょうか。多分ベーダの学習とオームを唱えるっていうことに終始してるんだと思うんですが、ギャーナヨーガが知ってる人のそのプラクティスっていうのは明確じゃないのでちょっと教えていただければ。
So, what do Jnana Yogis practice?
practice, yeah. Well, mainly, the main thing is study Vedanta, study Upanishads, Vedanta Sutras, try to get the meaning, understand, I am not the body, I am the Atma.
まあ、そのJnana Yogiの人たちの、まあ、主な、まあ、そのサダナというか、まあ、修練というのは、まあ、ベダンタスートラやウパニシャッドを読んで、その自分が肉体ではなくて、魂であるということを理解するということです。
Hmm. They will also practice vairagya, detachment. They will do vratas, vows to become, limit the senses and limit the activities.
また同時に今バイラギャという道もバイラギャを行うと。で、バイラギャというのはまあ、様々なそのバーを、まあ、さまざまな誓いを立てて、その、まあ、自分の肉体的な感覚を、まあ、制御して、まあ、その物質的なものから離れるということを、まあ、修練としてやります。
So they may do fasting, they may take sannyas.
ですから、ここで、まあ、断食をしたり、まあ、放棄階級にを取ったりします。
They may do japa also.
彼らは、まあ、そのジャッパを行うということも可能です。
They may meditate at home in order to detach themselves from body, etc.
あるいはそのオームを唱えて、その体から、まあ、自分というものが別々であるということを理解しようとします。
そしたらバルナアーシュラマには積極的には従わないんですか？
So, how do they understand the Varna Ashrama system? Do they participate in?
To some extent, but generally, especially the lower parts, they reject as being worship of devatas and artha, dharma, kama, etc. They become very detached from that and concentrate instead on rejecting everything.
まあ、基本的にはバルナーシュラマシステムというのにはあまり関わらないと、もちろんというのはそのギャーナーをやっている人にとってはもちろんその半身崇拝とか まあ、あるいはカーマ、アルタ、ダルマの追求というのは、まあ、完全に、まあ、否定されるからですと。で、そうではなくて、まあ、そのようなものから離れるということが、まあ、強調されます。
Practically speaking, of course, in India, the Gyanis to some extent followed Varnashram as being mainly Brahminical people. So they would be Brahmins, and so they would follow Brahminical rules and take sannyas, hopefully. And so they would follow to some extent.
まあ、その、まあ、実際には、まあ、その、Brahminical、その、ブラッマナーのとしての、まあ、行動様式をとって、まあ、最終的に法規階級を取るので、まあ、そういう意味では、まあ、そのバルナーショナーに参加しているということはできます。
However, there are four types of sannyasis. The highest one is the Paramahamsa. The Paramahamsa is completely detached from everything in the world.
ですけれども、その法規階級というのにも、まあ、4つの段階があって、一番高い段階というのはパラマハンサーと言われます。で、パラマハンサーというのは、
完全にその、まあ、そのこの世界この世的な活動からを放棄します。
He can give up all even signs of his ashram, as sannyasa ashram. So he doesn't even hold a danda, he doesn't have any thread, doesn't do anything. He's completely, renounced.
ですから、その放棄階級にいるという、そういう印さえも、もう放棄してですね、そのブラフマナである印であるその、まあ、意図をつけていなかったり、あるいはその放棄階級であることを示すそのダンダですかを持っていなかったりもします。
はい、ありがとうございました。よくわかりました。
Another one. Chaitanya Prabhu has another name, Shachinanda.
Mm-hmm.
I believe this name was given by devotee out of love spontaneously. This question is related with Madhumanga Prabhu's. Actually, who gave this name to him? Shachinanda.
Well, Shachinanda literally means the son of Sachi.
でシャチナンダナというのは文字通り解釈するとシャチの息子という意味です。
And just as we have Devaki Nandana, Krishna is the son of Devaki, or Yasoda Nanda, Krishna is the son of Yasoda.
で例えばそれはクリシナがまあデバキナンダナ、ヤショーダナンダナ、つまりまあデバキの息子、ヤショーダの息子と呼ばれるのと同じです。
So these names are descriptive of the Lord and His.Mother and father and his birth, etc.
ですから、このような名前というのは、主が、まあ、どのように父母と関係しているかということを示しています。
But since the birth and the relationships with his mother and father are eternal, therefore the name is also eternal.
ですけれども、ここで、まあ、その、you mean like a Chaitanya's relationship to?
Yeah.
Right. でそのチェイタニア・マハプラブの彼のそう彼自身と彼の両親との関係というのは永遠なのでシャチナンダナという、まあ、そういう関係を表す名前も永遠です、
Who was the first person to use that name in Chaitanya Lila? I don't know.
で、まあ、チェイタニアの、まあ、遊戯の中マハプラブの遊戯の中でまあ、そのシャチナンダナという名前を一番最初に使ったのは誰かというのはちょっと私には分かりません。
Yeah. But we'll see, like, for instance, there's 100 names of Chaitanya Mahaprabhu or something like this, you know? So that'll be among the names.
、ですけれども、まあ、例えば、チタニア・マハプラブの100の名前というものがあったりして、まあ、その中に一つとして挙げられています。
Thank you.
Okay, fine. Hare Krishna.
Krishna Sharan Prabhu, どうもありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。明日は、バンドさんにクラスしていただいて、マドルさんが通訳ということでよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございました。
ズホリネス、バンマーラージキー。
はい。
はい。
ハリボー。
ハリボー。
ハリボー、サンキューマンラージ。
はい。
通訳ありがとうございました。
ふーちゃん。はい。